では今のですねマスターリストはそれをそのままちょっと放置しておいてください。それはあのまた後で有機的につながってきますので、全く違うことをちょっとやります。次21ページですね。18歳から22歳の頃の自分、厳密に18と22じゃなきゃダメってことじゃないんですけど、その頃の自分ということですね。例えばエニアグラムとかエゴグラムとか、あとはそうだなんか性格診断とか心理テストとか世の中にいっぱいあるじゃないですか。ああいうのって過去に1回でもやったことがない人います。ああいうなんとか診断をやったことがない。
ゲーセンのやつとか
も何でもいいです。とにかくそういう診断ものを
何個はあるんでしょうね。
なんかは、きっとやってると思うんですね。でその時って大抵は無意識に聞かれたことにその、まあ、文字だったらここに紙に書いてあるのを答えるので、まあ、考えるわけですよね。こういうシチュエーションの時あなたはどうしますかみたいな感じで、はい、いいえとか、1から5までやって、とてもそうだとか、そう思わないとか、なんかそんなやつですよね。よくありますね。でそれって通常はじゃあ30歳なら30歳で、30歳の自分、40歳なら40歳で、40歳の自分で無意識に今の自分で考えるんですね。そうすると20歳前後ぐらいから社会に出て、でもう少し言うと高校ぐらいからいろんなその社会性というのができてきて、昨日も少しお話しましたけど、いろんなその殻をわーっとくっつけてるんですよね。でもっと言うと社会にいる社会人としてはこうあった方がいいとか、こうあるべきだとか、こうあった方が人の評価はいいとか、結構持ってもらうね。そうするとそのことを頭の中でぐるぐる考えて、どれが本当か分かんないんだけど、結局今の自分で答えてるんですね。 今の30なら30の時ので、そういう診断をやるときによりですね、その効果的にその本当の自分に近づけるのは18ぐらいから22ぐらいの頃の自分の意識でやるのが効果が高いんですね。そのぐらいの時の自分だったらこの質問にどう答えるかなって。それはさっき言った高校ぐらいでちょっと社会性ができてきて、でこれから社会に出るかな出ないかなぐらいの時の、一番まだ子供では、完全に子供ではない、でもまだその社会性の殻とかがべったりくっついてない、すごいだから素の頃なんですよね。乱暴なやつはきっと乱暴だったし、大人になるとだんだん乱暴じゃなくなっていくわけですよね。そういうことしてたら社会で生きていけないから。でコミュニケーションベタなやつはコミュニケーションベタだし、それをだんだんコミュニケーショントレーニングして、だんだんコミュニケーション上手になっていく。その頃は引きこもりだったのにだんだん社会性ができてきたり、逆もあるわけですね。昔社会性があったのにだんだんなんか社会でいろんな事件があって引きこもっていた。そうすると今のその質問の時に、ですかね、休日はどこにいますかみたいな時によく家にいるみたいに書くじゃないですか。そうすると本来の自分は外に行く方が本来なのに、いやよく家にいる、外に出て、人に会うのは好きじゃないって答えちゃうんですよね。でそういう自分で夢とかを考えると、今の作った自分での夢に行こうとするんですね。なのでそれを発見するために18から22の頃の自分が何を考えてたかではなくて、何をしてたかでいいんですね。なんかね、歴史年表を作るみたいな感じです。
何をしてて、していたか、
最初はそこから入ります。その時に、そんな時どう考えてたんですかって僕が質問してきますので、すごくやり方としてはもうこの資格どう使ったっていいので、例えば上にですね18、20、19、20、21、22ってこんな風に書いていただければいいんですね。年数を8歳、18歳、19歳、20歳、21歳って書いてもらって、で大学に行ってる、仮に行ってれば、高校3年で18歳に普通はなって留年とかしてなければで、まず基本のそのじゃ一浪したら18歳の年は浪人をしてるわけですね。でストレートで言ってれば大学1年生を迎えて、僕は11月生まれだから18歳の年はおおむね大学で過ごしてるんですよね。18歳から19になる時が大学1年生だからですね。その年の11ヶ月分ぐらいは18歳とかは大学だから、4月からだとか6、7ヶ月は大学1年生として過ごしている。そうすると思い出して、あ、18歳ぐらいの時は、そっか大学1年だったなと、こう書いてあるんですよね。そうそう、なる年ですからね。で19歳の時は大学じゃ2年だなとか、 で社会人でもうなったとしたら18歳の時の19になる、18歳の時はああそうかそうか、社会人1年目であそこで働いてあんなことしてたよなと。でなんかこう一つの括りで大学生だったら22歳になって卒業してそのまま就職っていうのがまあ留年とか浪人とかなければストレートですよね。で23歳で社会人になる。ところが僕なんか中退してるので22歳という括りがあんまりなくて、ちょっと23歳ぐらいが一つの括りだったりするんですね。23まで書いてもいいし、もしかして高校中退してるとかあったら17ぐらいが一つの括りかもしれないので、18から22に厳密に区切る必要はないですけど、まずは何をしてたか。
そしたらあれですか、はい、そしたら高校卒業後から、社会人1年目ぐらいまでの、
はい、大学行ってればそうですね。高校卒業すぐ社会人1年目だったら、その後もう数年間もう社会人4年生ぐらいまで、22歳ぐらいまで経ってますよね。それも含めて例えばその時はギター小僧ですごい焼けたとかですね、バイトをしてたとかで、トピックというかすごい事件的なことでもいいですし、日常のですねダラダラした時のなんか覚えてる風景でもいいので、こんなことしてたなあんなことしてたなって。なのでまずは書きやすいのはその時の、学生か社会人かで、社名とか学校名で、それからその時に出てくる登場人物、誰々くん、誰々さん、誰々ちゃんで、その時に例えば、趣味は何やってた、車に乗ってた、なんかボーリングやってた、そういうことを書いていくわけですね。あとだんだんですねそこにこう意識がアプローチしますよね。その頃にそうするとなんかいろんなことを連鎖的に思い出してきます、ね、鎖がこうつながるような感じ。じゃあそれもどんどんこの、まあ、どこでもいいのでどんどん書いていって、だ何を書いてくださいとか基本ないです。であと何書いちゃいけませんもないです。ネガティブなこともいいですよ。覚えてるのはもう書き始めてもらっていいです。ですね、18から22とかは僕にとっては暗黒の時代でしたって人もいましたね。ずっと引きこもってゲームを作ってました、やってゲーム作ってました、人と会ってませんでした。 でもその人はそこから夢が、実はそこに種があってヒントがめちゃくちゃありましたね。一番暗黒だから思い出したくなかったご自分にとってはです、でも客観的に見るとそこに糸口があったです。まずじゃあちょっと出来事だけ先書いてみましょう。大枠の やりながらで参考にしてください。その頃に、やってたような例えばアルバイト、学生だったらアルバイト、社会人だったらそれないですね。だからその頃にやってた、例えば趣味ですね。あんな趣味があったな。だからその趣味があると、趣味に伴って雑誌を読む、専門書を読む。その中でもなんかこう傾向があったりするんですよね。あの雑誌は読まないけど、こういう雑誌を読むんだ、確か読んでたねみたいな。そうするとバイトをしたり学生をしたりする、学生だったりとか、趣味とかやってると、バイトとかやってると友人関係ができてますよね。ああいうやつと付き合ってたな、ああいうやつ嫌いだったな、ああいうやつが好きだったな。当時のこう世の中のこう流行りとかがあって、その流行りと自分ってどんな関係だったのかな、服装はこんなだったかな、でその頃の、多分一番人によっては、ご自分の家族と離れたりしたがるような時期かもしれない。自立したくなるような時期だ。じゃあその家族とのつながりってどうだったかなとか、友人関係があって家族があったら、あと恋愛がありますね。どんな人、どんな相手だったのかなとか、でそんなようないろんなことをしてると、あんな苦労もあったなとか、楽しいことばっかりになって結構辛いこともあったなとか、もう逃げ出したいこともあったなとか、でそんなことの中にあんな事件があったな。事件は大小じゃなくて、ご自分の中でこうトピックというか覚えてるような、些細なんだけど忘れられない事件とか、 それから例えば、お金の面でどんな価値観で、価値観とかちょっと大げさですけど、どんな風なこう物のこうお金の稼ぎ方とか使い方とかしてたのかなとか、接し方とか。そうすると意外と思い出したくない時期のことってスポッとこう時期が抜けたりすることって人によってはあって、そういう時は例えばそれが19歳が抜けてるとしたら18歳と20歳を思い出してみて、何ヶ月かちょっと単位を区切ってみて、前後はこういうことしてたから、そうそう確かその時は19歳の時はこうだったというふうに思い出すと、苦労とか嫌なことの中にもご自分の価値観というのはあるので、そこも客観的に情報としては出しておくといいですね。少し時間取ります。下の白も使っていただいて、もうフリーで書いてみて、10分ぐらいは時間取ります。そしたらそっちにこうなんかどんどんそのキーワードから連鎖していくと思いますので、さっき言ったようないろんな感情的なこととか凸凹とかいうようなことも、これ人の名前ですか、クズさん、
はい、
そういう彼だと何をして遊んでたのかなとか、例えばこうテニスとかどんな風にその打ち込んでたのかな、なんかこう大事にしてたなんかわかんないですかね、主義主張とか、一番このぐらいの頃そういうのがある頃だと思うんですよね。これは
何ですか？バイトの名前です
。ああ、そういう時のこう登場人物、その時の中で何をしてたか、何してたんですか、この時は。
まあ、居酒屋さんです。
の中ではないんですか？
バーテンダー。
その頃こんなことを書いておいてもいいですよ、そんな感じで書き方をしてもらう、まさにそうだったんですね。おい、この時にもうあったんですか？
ありましたね。
された感じなんですよね。
そうですね。
その時のことなんかこう書いてることできるんですね。どういうそのなんですかね、自分のスタンスというか、嫌なんだけどノーって言えなかったみたいなこととか、 放棄したんですか。
そうです、ね、
やめて。じゃあしなかったんですか結局。
そうです、
ね、でこれこうなんですね。
そうです、
ね、でこうなんですね。
そうです。
あ、結構これキーワードかもしれないですね。
うーん、なんかこれ読み返してみて、うん、読み返してとか聞き出してみて、うん、なんか今の自分もそういう、うん、同じこう、
うんうん、
ループにハマってるような、そんな感じもあるんですけど、ね、
その中で何かな思ってたこととか、思ってたこと、思ってなんかしたかった、うん、何々したかったから何々したみたいな、でその大きい小さいサイズ関係なく、どんなことにこうしたいと思ったのかとか、だからしたとか、だからできなかったとか、
うん、のことが書いてある。こういう感じじゃない。
そう、ここは揃った、
通ってね、
通って
行った、行きたかったけど行けなかった。
ああ、うん、これはなんかそういうしたかったことの中一つで、なんかそのしたいというところにご自分の中があるんだよね、こう欲求が。
そうです。
でこっちはやらない方だから多分なんか決めなかった、うん、と今と中で結構リンクしたりするんですよね、そんな、うん、ああこれとかもすごい価値観だと思いますよ、この人の方によく読むなんていうのは、うん、なんかそこでのなんかこう憧れとか、これ系の生き方への憧れとかみたいな感じで、こうですね、この感情とか思ってることにこっちがつなげていくとですね、あの時どの、ここに多分傾向ありますよね、
はい、
傾向、その傾向とかもなんかこう頭の中だけじゃなくて、言葉ならこっちに言葉を書いてみて、どういうやつが好きだった、
あ、
どういうタイプいるか、はい、あいつらはどういうやつだったみたいな感じで書いてくるんですね。これパッと見で思うのはすごくその多様、その興味の範囲が広
い
ので、
はい、
どういう、でもですね、はい、興味の範囲広いんだけど必ず傾向があるはずなんですよ。何の傾向でつながっているか、これとこれとこれとか、
はいはいはい、
どういう傾向なのか自分の中で考えてみるんだよね。
傾向、
はい、もう必ずないはずはないんですよ、
はいはいはい、
うん、そんなことを書いてみて、はい、うんうん、結構多趣味な感じです。いろいろこうね、
はい、やるの好き
ですね。そう、そこの何の傾向があって何をやらないのか、
はい、
それを発見すると多分パターン。
はい、汚いです、すいません。
ここでもうこれご自分のシートなので、まあ、これってもちろん社名って頭の中ではなってるんだけど、そういうのもこう明確にこう書いておいて、
はい、
で名前も書いておいて、でその彼彼女の友人とかの、今安住さんのところもあったんですけど、それはやっぱり人の好き嫌いとかって、まあ、あったりとかするわけですね。でそういう人はどういう人なのか、でその中でなんかこう挑戦するということで、なんかこう枠をこう広げる、結構だから、
はい、
現状のパターンにそのすぐある意味飽きるみたいな、
うん、
飽きて次の挑戦、飽きて次みたいな、そのパターンがすごいなんかある感じするので、
うん、
どういう時が飽きちゃって、うん、なんかもうこうなったり、うん、 こうなったりするのか、
うん、でどういう時にこういう気持ちになれるのか、こういう気持ちになれるのかのことを、登場人物とか、はい、その時学生だから、はい、サークルなり、はい、誰かとか先生とか、はい、あと科目とか、住んでた場所、はい、なのでその、まあ、名刺になるものですよね、固有名詞をどんどん書いていくんですね、はい、固有名詞を書いていってその固有名詞に付随するなんか出来事を思い出していくと、はい、パターンがそこにあります、はい、全然僕は客観的に見てるだけなので、そのまま普通に帰ってもらいます。例えば、今この書いたことをどこでもないって言ったんですが、それが伊佐さんのある意味価値観なんですよ。そのなんかやってきたことに対して、それは本当に思ってるかどうかですけど、そういうふうに言ってしまう。
思いますね、うん、
本当に思ってるっていうのも本当に思ってる価値観だし、そう言っちゃうのが価値観なので、でもこの中にいても結構いろんなことがあるはずなんですね、いろんな要素が。なので本当はどこでもなかったことじゃないかもしれないのがあるんですよ、うん、そうするとそれを発見するとちょっと変わる、うん、ちょっと見ますね。これがキーワードですね。
いや、もうきつかったですね、
うん、で、うん、きついって人によっていろいろなんでもきついんですけど、うん、それがご自分で何できつかったんだみたいなこととかもちょっと思い出してみる。何がきつかったのかな。そう、
今だったら、うん、今の自分だったら全然耐えられることなのに、うん、当時は耐えられなかった、
うんうん、って今思えるとすると、うん、例えば今から10年後とかの自分が今を見たら、うん、その10年後の自分は今日の自分がやってることに対して、あれは耐えられたのにあの時投げ出したよねって思うことを、うん、もしかしたら常にその現状の時に、その現状ではきついことは投げ出すかもしれない、うん、パターンとして、うんうん、で10年後にあの時あれやめちゃったけど今の自分だったらできたよねとか、
そう、こういうペーパーとかは、うん、結構朝早くから夜遅くまでびっちりやってるのに、うんうん、
やれてる
思ってないんですよね。そういうとか、
そうそうそう、
お金に関することは、
うん、だとすると何かがきついと思って、うん、すごく人から見たら、うん、これとこれってこっちの方がきつそうじゃんってもし思ったとしますよね、うん、でもご自分にとってはこっちがきつくてこっちはできるとすると、その差は何、うん、何なら自分もできるの、何ならやめちゃうの、うん、これが分かると、例えばこれから何かコストコするじゃないですか、その時にこのラインは私にとってはきっとやめちゃうパターンに入りそうっていう予想がつきますよね、うん、その夢へ向かうルートで、うん、で予想がつくと2つあって、きつくてやめそうなパターンはきっとやめちゃうんだから最初からやらないの1個、もしくはもう1個はそれだと夢に向かって達成できないので、そのパターンを改善しないとっていうふうに思えるかもしれない。どっちかわからないんだけど、そのためにはこれこそ現状認識で、何ができて何ができなかったのか、あとなんかこうどっか行った時にその日本英語がどの頃まで例えばできなくても、でもなんとかなんとかしてるって言ってるじゃないですか、うん、そういうのができちゃうのはなぜ、こっちができないのはなぜ、
ねえ、うん、この時にも思ってるはずなのに、うん、ねえ10年以上経ってるのにまだに習得してるので
、僕なんて20年経っても同じような、
本当ですよね、
うん、
ね、
うん、ちょっとだからそこら辺のそれはもう本当ご本人しか分かんないので、うん、でその差をよくその時に、でさっきこうやって中身見たんですけど、登場人物とか固有名詞 とかを自分の頭で知ってるから書かなくてもいいんじゃなくて、書いてその周辺にあったことをできるだけ細かく思い出して、どんな何を感情とか経験してたのかをちょっと書いてみてもらいます。
ちょっと細かく、
そうそうそう、あの特にだから今言ったトピックに関して、今はまず出来事じゃないですか、うん、今度だからもう一度その先に今入るんですね。それを書いてみてもらいます。書くっていうか思い出して、どういう言葉で言うと心当たりがあること、
何でもいい、
そう何でもいい、何が自分はその傾向があるか、うん、私の傾向、
まあ、それはね、
それを文字化しといてもらえます。読めない
。いや読めないもいいですか。恥ずかしい。そう、もう本当に、
はい、
書いて
て、おお、そう、これって別にレポートとか試験じゃないので、これに僕は花丸つけたりしませんので、あの、すでにここやってながらですね、なんか忘れたことも思い出していれますよね、はい、あの、忘れ去って捨てちゃうわけじゃないんだけど、記憶の奥底の引き出しに出てあったんですよね。 でもですね、ここに出てくるってことはそんなにしまい込んでないんですよ、すぐ出てきてるんで、ということはご自分にとってなんかちょっと強めの印象なんです。それなんかね、なんか傾向とか出てくる、はい、これがなんかまた進んできましたね。
これ何て書いてあるんですか。
傾向、はい、表裏、そうですね、さっきの分かりました、ね、この系統は、それがこれですか、
まあ、これは、この辺の表向き割とこう、うん、あるやつは、うん、なんか自分の中でこういう、
外から見られてっていう、
そうそうそう、あと自分の中でも、全部見てもらえる、
そしたら今度、例えばこれの価値観をもう少し細かく、何が自分にとってこれなのか。
はいはいはい、
これって結構人それぞれじゃないですか、はいはい、ピックワードじゃないですか、どう見られると、どう自分が思えれば、こうご自分はそう承認できるか、もう一段深く、はい、はい、出てきました。何ができたかがまだよくわからない。
あんまり僕にとってこの時期は充実した時期じゃない、
はい、
あんまり思い出したくない時
期。ああ、さっき言った人と同じようなパターンだね。クエスチョンマーク、ね、キーワードはこういうことかもしれないですね、このことが、そうすると、そうするとですね、これとこれがもし2つが出てきたっていうことは、もうですね、結構なんか浮かび上がってきてるんですよね、はい、今もきっとだからパターンなんで、同じことをするはずなんですよ、はい、こっちをこれと思って、はい、今のご自分に当たると、これをもしかしてやろうとしてないかって言われている、はい、自分のパターンなので、その裏側にあるこいつは何だっけ、知ってみたらこれとこれってきっと対応してるはずなんですよ、はい、ご自分のこの夢をやったのは、このパターンの中ではこっちを1に書くか、こっちを1に書くかで、これがこうなるんですよね、
はい、
うん、はい、このパターンだと思います
。そうですね、同じこと繰り返しますね、
繰り返しちゃいますよ、ね、やっぱり、そんなに根本から人変われないですからね。でもやりながらで聞いてください。ここに何か夢そのものの答えがボンと出てくるわけじゃないんですね。今一人一人にこうキャッチボールしたみたいに傾向があるんですよね。その傾向が分かれば、だから1、それから2を決めるときに、
その傾向がもう自分ってどんなパターンなんだっけなということをアプローチしながらするとどっちをやったらいいのかなとかどれにしたらいいのかなというのがより本当のことに近いことにことが出てくる それが書かれるんですよね。その中に例えばそこに当時だったら例えばスキーをやってたからスキーだとかその時服に興味があったから服だとかそういうことではないです、ね、そのもっともっと背景にあるその一貫性ということですね。それをもう少し最後の5分ぐらいでちょっと思い返してみてください、はい、では一度このワークを締めます。今お話したようにその傾向とかご自分のパターンがそこにそのぐらいの年齢の時ってすごくその顕著に出てるわけですよね。で顕著に出てるので、これからその夢にそれを反映させるのには2つ方法があって、その時のことをあの時が自分の結構その核に近いのであの時のようにやるんだっていうのが1点ですね。でもう一個はやっぱりその頃って未熟なわけだから、あの時そうしたかったのにできなかったことがあって、そのままそのことにその核コア種のところに蓋をしてなんかいろんな殻をくっつけて今日まで来ちゃったから、本当はでもそうしたかったのにできなかったことってあるんですよね。その18、22の頃のだからここからこの夢という理想の自分に向かう時に今度は投げない逃げ出さないやめないで設定するぞっていう方法の2つがありますよね。なんかそこには両方の情報が隠れてますよね。本来の自分のそれがだからいい面と見るか悪い面と見るか、それを生かすと見るか、チャレンジすると見るかっていうふうにご自分で見ていただければいいと思います。そうすると例えば、経営者としてのプロという、まあ、その中にいろんな情報がくっついてるわけですね。でそのプロの中に例えばそうですね、かっこいいとかがあったらするじゃないですか、でプロとかかっこいいとかってじゃその当時のご自分の時にはどんな風にそれをそう価値観を捉えてたのか、泥臭いのをかっこいいと思う人もいれば気取らずに人もいれば、そういうことをしないで白鳥みたいにその水面下ではバタバタしてるんだけども、絶対にその上には泥臭いとこは見せない、スマートに外目にはっていうのはかっこいいと思う人もいるわけで、そうするとそういう価値観がその18、22の頃に結構隠れてるんですよね。でそれはもうお一人お一人とキャッチボールした時なんですけど、もう今もねパターンとしては一緒なんですよ。基本的にそのパターンをきっと今後もやるはずなんです。そうだから2つですね。その時に2つです。いい方として活用するのか、チャレンジしてそれを克服って言葉が適切かどうか分かんないですけど、乗り越えるのかチャレンジするのかぶち破るのか迂回するのか分からないんですけど、理解した上だったら設置できるじゃないですか。そうしないと理解してないと同じことを繰り返すんですよね。そのパターンが分からないと、もうそのまま言葉使いますと、そのまま言葉使うと僕が言ったんじゃないですかね、ろくでもないっていうのをね、僕ご自分で言ってるんですからね。10年後の自分を見たときに、今回今設定した位置に対して、そこにもしもチャレンジとかをしなかったら10年後にもやっぱりそう思っちゃうんですよね。仮にそんな風に見ていただければいいと思います。1、2を設定するときにですね。なのでここにはそういう情報が入ってるということですね。よろしいでしょうか。